共に生きる。とある小学校の5年生の教室です。国語の作文の時間、みんな静かです。と突然一人の女子児童 A 子が立ち上がって教壇に向かってきました。お花の水を変えてきますと言って教壇の端にあった花瓶を抱えていきます。先生はあっけに取られて A 子を制止できず、他の児童もポカンとして行方を見守っていると、A 子が突然転んでしまったのです。花瓶は割れ、そばにいた B 子のスカートに水がかかってしまいました。 A 子はごめんなさいと繰り返し謝っています。先生は授業中に花の水を買いに行くからでしょうと怒っています。他の児童も何してんのと揶揄しています。 A 子は濡れた B 子にハンカチを渡し、掃除道具入れに行き雑巾で床を拭いたのでした。一段落して先生が B 子を保健室へ連れて行き着替えさせています。先生が A 子さんもおっちょこちょいねと言っていると、 B 子が顔を真っ赤にして、先生違うんです、 A 子さんはお里やったんですと言いました。えと先生が言いました。理由はこうでした。授業中 A 子は前に座っている B 子がもじもじして様子がおかしいことに気がつきました。そして B 子の椅子の足から水が流れていたのを見たのです。 B 子がお漏らしをしている、何とかしなければみんなから笑い物にされる、そう思った A 子がとっさに取った行動がわざと水をかけるだったのです。仏教の慈悲とは、楽を与えることを慈と言い、苦を抜くことを悲と言います。バック与楽です。またその語源には友達のうめき声を聞くという意味があります。 A 子さんの行動は B 子さんのうめき声を聞いた、まさに慈悲の行動だったと言えるでしょう。さて今の私たちの世の中はどうでしょう。物質や情報にあふれ便利で豊かになりました。しかしその中で私たちは自己中心的になり、面白おかしく生きていければそれでよいから他者や周りを見る想像力を失ってしまっているのではないでしょうか。日頃他者の痛みや悲しみにどれだけ気がついているでしょうか。人を騙して金を奪うオレオレ詐欺や、集団で人の心を傷つけるいじめが後を絶ちません。また公共の乗り物の中で大声で話したり携帯電話を使用する、そんなことも日常になってはないでしょうか。共に生きるとは、他者の喜びや痛み悲しみに共感し、私もまた同じですよというところから出発しなければならないと思います。一人一人が小さなぬくもりを大切にし、少しずつそれを育てていくことができれば、本当の意味での豊かな社会になっていくのではないでしょうか。